聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第26章14節から25節まで、新約聖書の52ページです。その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。除光祭の第一日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに住み越しの食事をなさる用意をいたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に住み越しの食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして、住み越しの食事を準備した。夕方になるとイエスは、十二人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしている時、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が、私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことでは、と変わる変わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がそのもののためによかった。イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで、先生、まさか私のことではと言うとイエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。以上です。今週は教会の暦では受難週にあたります。そこでローマの信徒への手紙の学びを休んで、主のご受難を覚える御言葉を共に学び、来週の復活の主の日に備えたいと思います。今朝は今朗読いたしましたマタイによる福音書26章の御言葉をご一緒に学びます。ここにはイスカリオテのユダの裏切りが記されています。おそらく聖書をあまり知らない方でも、イエスを裏切ったのがユダであるということはどこかで聞いたことがある。それほど彼の名前は知られています。しかし聖書の中でユダについて記されていることはあまり多くありません。というより、十二弟子の中でそれほど目立つ存在ではありませんでした。ペトロやヤコブやヨハネのようにしばしば登場するわけではありません。はっきり言って、この裏切りの場面でしか目立って登場することはないのです。しかしユダは十二弟子の一人でありました。彼は主イエスと共に歩んできた人物です。イエス様の交渉涯を共に歩み、それに伴う多くの困難にも耐えてきた人物です。それは間違いありません。14節に12人の一人でと、あえて紹介しているところにも、それは表されています。イスカリオテのユダは、それまでずっと十二弟子の一人としてその職責を果たしてきた人物です。そして彼はこの弟子団の会計係を務めていました。考えてみればわかることでありますけれども、会計を任せられる人というのは信頼される人ですね。信頼のおけない人に会計は任せられません。そう考えれば、このイスカリオテのユダは、十二弟子の中でも信頼される 人物でありました。そしてその彼が主イエスを裏切ることになるのです。ある説教者がユダのことを語るのは辛く重いと、まあ、そう語っていました。で、その通りだと思います。まあ、通常ユダのことをことさら取り上げて学ぶということはないでありましょう。ユダのことを学んでそれ自身で恵まれるということはありません。まあ、しかし聖書が語っている以上、そこから私たちが学ばなければならないことがあるはずです。それから目をそらすことはできません。14節の冒頭にその時とあります。この言葉によってその直前に記されている出来事とユダのことが関連付けられています。6節から13節にはイエス様に香油を注いだ女性のことが記されています。彼女はイエス様に最善のものを惜しみなく捧げました。それをイエス様は喜ばれ祝福してくださいました。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この女性の行為も語り伝えられるとまで言われました。この女性と対照的なのがイスカリオテのユダだというのです。この女性はイエス様に最善のものを惜しみなく捧げましたが、ユダはイエス様に捧げることを無駄なことだと考えました。そしてわずかなお金でイエス様を売り渡したのです。この女性にとってイエス様は何者にも代え難い尊いお方でした。しかしユダにとってはイエス様はわずかのお金ほどの価値しかないものでありました。なぜユダはこうなったのでしょうか。なぜユダはイエス様を裏切ったのでしょうか。聖書はその理由をはっきりとは記していません。理由は必ずしも明らかではありません。ユダの裏切りに彼の金銭欲、まあ、私欲が絡んでいたということは確かでしょう。しかしこれが彼の裏切りの主因であったかといえばやや疑問があります。確かに最後に彼の背中を押したのはこれが原因であったかもしれません。しかし単なる私欲ということであるならば、ユダはさっさと弟子を辞めればよかったのであり、またもっと違う方法を取ったのではないかというふうに思われます。ユダが本当に富に対する貪欲に生きていたならば、こういう裏切り方にはならなかったと思います。もっともきっかけを作ったのは貪欲であったのは確かでしょう。彼は会計係をしながら、まあ、そのお金をごまかしていたということをヨハネ福音書は書き記しています。まあ、そういう富に対するある執着がありました。それは否定できません。ですから私たちも富に対する警戒を怠ることはできません。しかしそれが彼の裏切りの主因であったとはどうも思えないのです。裏切りの理由がはっきり記されていないということは、格別の理由もなく裏切ったということです。むしろここにこそ深刻さがあるように思います。人間の中に存在している、計り知ることのできない悪の存在というものを感じるからです。残虐な殺人事件などが起こりますと、報道では必ず、その殺人の動機の解明がなされます。そしてとりあえずの動機を聞いて、人々は納得するわけでありますけれども、しかし私はよく本当にそうなのかという気持ちを持ちます。以前、若い妻が夫を殺害して、 まあ、その遺体をバラバラにして捨てたという残虐な事件がありました。まあ、それは妻が夫に対する恨みを募らせた結果だというふうに言われました。まあ、それはそうなのでしょうけれども、しかし、それであのような行為をしたことのすべてが説明できるわけではないように思います。やはりその人自身のうちにある、解き離れてはならない何かが解き放たれてしまったように思うのです。そのような人間のうちに潜んでいる、計り知ることのできない悪の存在というものを感じるのです。預言者エレミアは言いました。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。誰がそれを知り得ようか。人の知ることができない人間の心の闇。その闇とユダの裏切りはどうしても結びつくように思うのです。イスカリオテのユダはイエス様によって弟子に召され、イエス様と共に生活をし、イエス様の御業を直接見、そしてイエス様の教えを直接聞くという大変恵まれた立場にありました。しかしその彼がイエス様を裏切ったのです。ある神学者はこう言っています。人はどれほど大きな特権を享受し、どれほど偉大な信仰告白をしていたとしても、その心が神と正しい関係にないということがあり得る。確かにユダはある意味最高の宗教的特権に預かっていました。直接イエス様の技を見る、直接イエス様の説教を聞いていたのです。また彼はキリストの弟子として信仰を告白した者として生きていました。イエス様が弟子たちを、宣教にお使わしになったことがありますが、その時には彼も使わされて福音を述べ伝え、またおそらく奇跡をも行ったのでありましょう。他の11人と比較して、とりわけ彼が何か疑われるような特徴を持っていたわけではありません。イエス様があなた方の一人が私を裏切ろうとしていると言われたときに、弟子たちは誰一人、それはユダのことですかというふうに言う者はいませんでした。どんなに大きな宗教的特権も、また信仰的歩みも、それが私たちの救いの確かさになるわけではありません。私たちは自分の信仰や、自分の信仰の歩みにより頼むことはできないのです。ユダのように、人々から信仰者だと思われていることが、自分の確かさになるわけではありません。そうしたものにより頼むことは、かえって落とし穴になりかねないのです。イスカリオテのユダは、祭司長たちのところに行って言いました。あの男をあなたたちに引き渡せば、いくらくれますか。26章の3節から5節に記されていますように、祭司長たちはイエス様を計略によって捕らえて殺そうと考えていました。しかし過ぎ越し祭の時は避けるつもりでした。それは過ぎ越し祭の時はたくさんの人がエルサレムに集まりますので、民衆に騒ぎが起こり、自分たちの治安能力が疑われて、ローマ帝国の布教を買うということを恐れたからです。しかしユダが申し出たことによって、彼らは動き出します。彼らはユダに銀30枚を支払うことを約束しました。銀貨30枚には、旧約聖書から2つの意味を見出すことができます。一つは、出エジプト記21章32節です。出エジプト記21章32節。もし牛が男奴隷あるいは女奴隷をついた場合は、 銀30シェケルをその主人に支払い、その牛は石で打ち殺されねばならない。殺された奴隷の一人の値段が銀30シェケル、つまり銀貨30枚でした。祭司長たちがこの額の支払いを約束したのは、イエス様を奴隷一人分の額で十分というふうに考えたということです。彼らがいかに主イエスを見下し軽く扱っていたかということがわかります。しかしこの銀貨30枚はそれだけの意味ではありません。旧約聖書ゼカリア書11章によると、これが救い主メシアの身の代金の額として予言されています。銀貨30枚でイエス様が売り渡されたことはメシア予言の成就でありました。銀貨30枚の約束をもらったその時からユダは主イエスを引き渡す機会を狙うようになりました。ユダはここからはっきりと主に背を向けて歩み始めたのです。そしてイエス様を何の障害もなく捕獲できる機会を伺うことになったのです。17節にあります叙光祭というのは、住越祭に引き続いて1週間行われます種なしパンを食べる祭りのことです。その第一日の夕に住越の食事がなされました。この食事はエルサレム市内で行われるということになっていましたが、この時期は多くの巡礼者がエルサレムに集まるため、その場所を確保するというのが容易ではありませんでした。そこで弟子たちは心配して主に尋ねました。どこに住み越しの食事をなさる用意をいたしましょうか。それに対して主は答えられました。18節。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に住み越しの食事をすると言っています。イエス様がすでに場所を用意しておられました。ある人が場所を準備して待っていてくれるというのです。イエス様はここで、私の時が近づいたと言われています。イエス様はこの時を意識して生きておられました。交渉外の前半においては、主はしばしば、私の時はまだ来ていないというふうにも言われました。しかしいよいよ、私の時が近づいたと言われるのです。主はこの時を、父の身元に行くべき時、あるいは人の子が栄光を受ける時というふうにも言われました。これは神によって定められた一回限りの時であり、それがまさに主イエスの十字架と復活を意味しているというのは明らかです。イエス様はその時を見つめて歩んでおられました。そしてこの神の時を自らの時として主体的に受け止めておられました。そしてその時に自ら立ち向かって行かれるのです。最後の晩餐が始まりました。イエス様は十二人と一緒に食事の席に着かれました。そしてその食事の最中に主は言われました。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。イエス様はイスカリオテのユダが自らを裏切ろうとしているということをご存知でした。しかしイエス様はここでユダを名指ししてはおられません。イエス様はユダを糾弾することもできたのです。しかしそうはなさいませんでした。立腹さえされずに静かにこう言われました。それは明らかにユダに 悔い改めの機会を与えておられるということです。イエス様はユダが裏切ろうとしていることを知りながら、この最後の晩餐の席に彼を招いています。まさに彼が自ら犯そうとしている罪の重さに気づき、悔い改めることを期待しているのです。このイエス様の思いがけない言葉に弟子たちが反応しました。彼らは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと代わる代わる言い始めたのです。弟子たちは不安になっています。誰一人私ではありませんと断言していません。しかし断言できないということが必ずしも不信仰ではないのです。後にペトロは、自分は死んでも裏切りませんと言いました。しかしすぐに裏切りました。裏切らないと断言することが立派な信仰ではないことは明らかです。信仰とは、自分に自信が持てるようになることではありません。自分は大丈夫と思えるようになり、そして大丈夫と断言できるようになることが信仰ではありません。むしろ自分の弱さを知っている方が信仰者としては健全なのです。弟子たちは、自分にイエス様を裏切る可能性があるということを感じています。そういう自分に恐れと不安を感じている。それがある意味で信仰者の姿なのです。自分に対して自信を持つ人、それが信仰者の姿だとは聖書は語りません。なぜなら、自分に不安を感じる人の方が自分のことを深く知っているからです。自分の罪の姿を深く知っているからです。そしてそれゆえにそれだけ深くキリストに寄りすがるようになるのです。そのような自分さえも救ってくださったイエス・キリストの福音の深みを知るようになるのです。自分についての危機感を持っている人、その人はそれゆえに常に新しく主に従う決断に導かれます。それがまさに信仰者の歩みなのです。この時イエス様は弟子たちに答えて言われました。23節24節。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。食事の時、同じ食卓に着いた者は、皆一つの共通の鉢のスープに各自のパンを浸して食べるわけです。で、おそらくこの時、イエス様とイスカリオテのユダが同時にパンを鉢のスープに浸していたのでありましょう。住み越しの食事を共に食べる。また同じ鉢からパンを食べることは、最も親しい関係であるということを示します。しかしその外見とは裏腹に、ユダはイエス様を裏切るのです。イエス様はここで、ご自身が聖書の予言通りに去っていくと言われました。裏切りさえも神様の大きな計画の御手の中にあります。悪しき技でさえ、神の御手の外でなされるのではありません。神様の御手はすべてのことに及びます。しかしだからといって、その悪が悪としての報いを免れることはありません。人の子を裏切るそのものは不幸なのです。裏切り者の罪がそれに見合う罰を免れることはありません。神の正しい裁きが罪に対してはなされるのです。 この時ユダが口を挟んで言いました。先生、まさか私のことでは。この言葉にイエス様の最後の悔い改めの促しをユダがどう受け止めたかが表されています。ユダの言葉は他の弟子たちが言った言葉とほぼ同じです。他の弟子たちは悲しみとともに自分自身に対する不安を言い表しました。しかしユダはそうではありません。彼は弟子たちの言葉の口真似をして知らないふりをしたのです。自らの本当の姿を他の弟子たちの中にいわば混ぜて隠そうとしました。他の弟子たちは本当に悲しんでいました。しかしユダは悲しんでいるふりをしました。そして自らの罪を覆い隠そうとしたのです。イエス様の前にすべては明らかであり、それが知られているにもかかわらず、それを真摯に受け止めようとはしませんでした。悔い改めようとはしませんでした。むしろ裏切りを、嫌悪しているふりをしたのです。イスカリオテのユダは最後の最後に偽善者として振る舞いました。裏切ろうとしていたのに、裏切りなど思いもよらないというふりをしたのです。一つだけ、ユダの言葉と弟子たちの言葉には違いがあります。それは弟子たちがシュエスを、主よと呼んでいたのに対して、ユダは先生と呼んでいる点です。弟子たちの主よという言葉には、救い主メシアという意味が含まれています。しかしユダはそうは呼びませんでした。先生と呼んだ。ここに彼がもはや弟子たちから外れてしまっているということが明らかにされているとも言えるでしょう。ユダのすべてをご存じであられたイエス様はユダに対して言われました。それはあなたの言ったことだ。口語訳聖書は、いやあなただというふうに訳していました。いやあなただ。新改訳聖書の方が言語に忠実と言えます。イエス様は相手の問いを投げ返して間接的に返答を拒否されました。つまりイエス様はユダの偽りをはっきりと示されました。その意味では、口語訳のように少し強い言葉で訳すということもまた許されるでありましょう。イエス様による最後の悔い改めへの招きをユダは拒否しました。それに対して主はそのユダを拒否されたのです。この後ユダはこの席から立ち去ったものと思われます。彼はイエス様を売り渡すために祭司長たちのところに出かけて行くのです。最後に、なぜユダは裏切ったのか。それが今日の御言葉の最大の問いでした。そして最初に申し上げたように、聖書はその理由をはっきりと明記してはいません。しかし、それでもこれだけは言えると思います。イスカリオテのユダは何かを期待してイエス様のもとに来ていたのだけれども、それが叶えられないと知って失望し裏切ったのであるということです。自分の願望が実現される限りにおいてイエス様を信じ、自分の期待が叶えられる限りにおいてイエス様に従う、そういう人の姿が典型的にユダによって表されているのです。ユダはイエス様に従うことによって何かを期待していました。幸福になること、名誉が与えられることかもしれません。神の国の到来による ローマ帝国からの解放であったかもしれません。しかしイエス様はユダの期待が叶えられるところに彼を導かれはしませんでした。幸福どころか貧しさへ、使えられるどころか使えるところへと主は彼を導かれました。ユダはそんなことを求めてはいなかったのです。彼を高め、彼を豊かにし、名誉が与えられる道がここにあると思っていました。しかし実際はそうではなかった。その道のゴールは十字架の死であり、ユダも共にその十字架の恥を負うことに招かれているということが分かってきたのです。イスカリオテのユダはイエス様の言葉を聞き続けていました。しかし彼の期待が、また彼の願望が、主の御言葉が彼の心の根底にまで至ることを妨げていました。彼は聞いていましたけれども、本当には聞いていなかったのです。つまり、イスカリオテのユダという人間の主人は、あくまで彼自身であり続けたのです。ですから彼は自分がこれまで払ってきた犠牲に対して報いを求めるのです。報いが与えられなければ、それが憎しみになるのです。さらには報復を図るのです。ユダは自分に死んでいませんでした。古い自分に生きていました。自分に死なない者は、結局主イエスを殺す者となります。そしてイエス様を殺すことで自分に生きようとするのですが、結局最後には、その者はその自分を滅ぼすことになるのです。それが罪人の姿です。ユダの問題はまさに私たち一人一人の問題です。罪人には望みがないのです。私たちの罪というものは自分でも計り知ることができないような深みを抱えています。その私たちが救われるのは死んで新しく生きるしかない。それを実現するのがイエス・キリストの福音なのです。イエス・キリストの十字架と復活の福音なのです。私たちの希望はここにしかありません。この福音の恵みに招かれている幸いに共に生き続けていきたいと願います。祈ります。神様、今朝は受難週を迎えるにあたり、主イエスを裏切ったイスカリオテのユダに焦点を当てて御言葉に耳を傾けました。ユダの問題は聖書の中でも本当に難しい問題であるということを改めて感じつつも、しかしまた同時にユダの問題は私たち一人一人の問題であるということも教えられましてありがとうございます。私たちがどうか本当に古い人に生きるのではなく、自らに死んでイエス・キリストにある福音による新しい命に、ただそのイエス・キリストにある命に生きる者たちとならせてくださいますように、弱い私たちを常に憐れんで守り導いてくださいますように、心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。